ミュージシャンだからね。
ミュージシャンだからね。もううちの娘にパパってレコード出してたんだって。レコード作って、これギリレコード出した最後の世代なの。
はい。
いや、仕事の途中でレコードから CD に切り替わったでしょ。
はい。
で、今の子見たことないじゃん、ほとんど。
はい。
レコード出してたんだって。
確かに。
すっごい古い人に。うん、
活動屋さんみたいな。
そう。俺らから言うと活動写真やってたんだ、みたいな。なんか、へぇー、
確かに。
一個前の世代の、完全に一個前の世代の人だね、み
たいな。僕が思うのは、さっきの1話目の話じゃないですけど、戸田さんは最初のコンピューターとか、
うん、
要するに、早かった世代じゃないですか。はいはい、早かった人じゃないですか。
なんかいろいろゼロ世代。オタクゼロ世代とか、
はい、
あとはそうだね、コンピューターもゼロ世代だし。
うん、そうですよね。
うんと言ったら、その当時のおじいさんとか上の人に対しては、まあ、ノーを言うっていうか、俺はそうじゃないけどね、みたいな感じで、サクサクっと生きてきた人たちじゃないですか。
うん、だからか、いわゆるその前の段階のカルチャーの尻尾は見てきたけど、
はい、
確実にそれと違う。
そうですよね。
うん、かといって、ネイティブオタクでもない。
うん
で一応、鉄腕アトム世代なわけじゃん。ギリギリっていうか、最後の鉄腕アトム世代なわけだよ。
はい、
でも鉄腕アトムってやっぱり漫画だって、その後、アニメになる、
うん。
その後、マクロスとか、ナウシカとかもアニメーションって呼ばれてる、うん、世界に入って、そのちょうど、
うん、
そこの真ん中にいたんで。
そうですよね。だからその60歳になられて、
うん、
そういう気持ちってどうなるのかなっていうことですよね。そういう気持ち、つまりね、それ古いじゃんみたいな気持ちって僕はあるわけですよ。
ただね、はい、それは年代的に言って、
はい、
それは僕の世代、まあいろんな世代がそう、みんなそうなんだけど、例えば中学校の時流行った時と高校の時の、だから3年上のやつってやっぱりちょっとゼネレーションを感じたりするじゃん。
はいはい、
そういう意味で、3年上に対するゼネレーションの云々っていうのはすごいある。そこもあるでしょ、はいはい、それもあるし、今言った、いわゆる、段階とか全教頭の世代とは全然違うものが始まって、一番その世代で言うと人数が少なくて、
うんうん、
完全に隙間なのよ。そこだけすごい狭まってんのよ。
うんうん、
で、その後なんだっけ、ポストベビーブームでっていうか、ベビーブームの子供世代だからまた増えて、うんうん、ちょうど一番、だから社会的にも影響力ほとんどないし。
なるほど。
あと、だから僕らが始まったのは、だからちょうどなんだっけな、伊藤聖子さんと一緒によく喋ってる。
三浦
さん、うん、はい、あ、もう同じの時ぐらいなんだけど、
うん、
彼がだからちょうど表したのはだからマイブーム、
はあ、
いやだから個人的になった最初の世代なのよ。
なるほど。
だそれまではマイブームっていうんじゃなくて、マイブームはアワブームイコールアワブームだったのよ、みんな、
うん、
全部が、
うん、ロック世代みたいな、
ね、そうロックもそうだし、だからロックって音楽雑誌って2つしかなかったのよ昔は。
うん、
だから、みんな見てるもん一緒だったね、
うん。
で、テレビしかなかったし、うん、民放がチャンネルがあって、人気番組ももう決まってたから。
みんな見てましたね。
みんな同じもん見たね、
うん。
で、初めて僕と同じ世代の三浦さんが、マイブームって言った時から、もう、バーンってこう。
なるほど。
価値観がバーンってもう、
まあ、しまう
広がってしまう。うん、そう始まったのよ。
はい、
だから、その後っていうのは、世代論で語れなくなっちゃったので、
うん、なるほど。
だから逆に言うと世代論で語るのはもうそこで終わったんだよね。
うん、
なるほど、うん。
っていうのが、なんか、あれかな。で、年代でこう、表しても、例えば音楽でも、なんだっけな、それ、この前ちょっと年表で見たんだけど、僕が生まれる時に1956年、58年ぐらいに、ロカビリー、いわゆるチャックベリーとかロックンロールが始まったね。
はい、
で、それから、実は、5、6年後にビートルズで出てる。1964年とかくらい。もっと古いかな。で、ビートルズって数年しかやってない。 実際。
そうなんですよね。
ビートルズって数年なのよ、
はい。
だからチャックベリーから、数年経ってビートルズが現れて、数年経ってその終わった時にはもうレッド・ツェッペリン出てんだよ。
はいはいはい。
うん、レッド・ツェッペリンが出てる、もうロックが今の状態になってるわけ。
うんうん、
プログレもあるし。
はい、
で、ビートルズの、解散アルバムのレッド・ビートとかアビーロードをがずっと1位取ってて、それを1位を奪ったのが、なんと、キング・クリムゾンの、
はいはいはい、
あのアルバムなのよ、
はい。
で、そっから、それ多分69年とか70年なんだけど、そっから2、3年後にクラフトワークなんだよ、もう。
あ、その2、3年やばいっすね。
その、だからもうそこの、それで、その後の、2、3年後にもう、ハウスだの、ヒップホップが出てきてる。
は
ぁ。で、だから70年、80年入る前に、一応、80年入る前、だから1960年ぐらいに、ロックンロールが始まって20年経って今の音楽全部出てんのよ。
イメージより全然早いですよね。
早い。
てか短いっていうか。
で、それが1980年なの。
なるほど。
20年。で、1980年から今って40年経ってる。
はい。
だから20年で今の音楽が全部出て、そっから40年経ってるので、そこも世代論も通用しないんだよ。
本当だ。
あとそこ音楽すごい凝縮されてるじゃないですか。
そうそうそうそう。
だからもう本当何にもできなかったですよ。
ん？
もう聞くもの多すぎて、
あ
もう夢中になりすぎて音楽に他が全くできな い, いな、
うん。そうだからその頃月一で名作が出てたのよ。
そう。
あそうですよね。
今、はい、かける追っかける。
うん。
うん、忙しかったな。
そうだから今でも名盤とかで名盤100選とかよく言ってんのって、はい、大概もう80年まで進んの60年、はい、70年56年60年70年で終わってるわけじゃない、
はい、
80年代以降なんてもうだから年に1枚あるかみたいな状態になるわけでしょ、
うん、
っていうことなんですよ。
頻度やばいですね当時の、
うん、だから古い新しいっていうその概念はもうその80年ぐらいのこうこれしかないんじゃないのっていう感じは。
その前後でしかない。
だから、カルチャーで言うとね、カルチャーっていうか、音楽で言うと特に。で、文学も半分そうなってるし。だから、それ以外のコンピュータ、で、その後80年の時に何始まったかっていうと、コンピューターが始まったからね。ちょうど。パーソナルコンピューターが80年ぐらいにスタートしてるんで。まあ、その後はそっちの方の歴史だよね。
ちょっと続いていいですか。
はい。